新年明けましておめでとうございます、今年も心を新たに皆さんと共に神様を見上げながら、従順に従いつつ歩いてまいりたいと願います。この冬暖かいですね。エルニーニョ現象ですか。今日も17度の予報が出ておりました。散歩をしておりましたら、もう一月の前のことですが、12月の初めにロウバイが咲いておりました。ロウバイはあれは1月の中頃から咲きますよね。普通はね、咲いておりました。葉っぱが、枯れた葉っぱがついて花が咲いておりましたから、例年であれば、ね、初春のこう趣ですよね、ロウバイが咲くときは。でも枯れ葉がこうついてこう新しい花が咲いてるわけですから、ちょっと汚い、そういう状況でしたね。ロウバイしました異常気象はいろんなところに悪影響を及ぼしています。昨年の12月からヨハネの福音書から取り継いでおります。教会学校の聖人科、田村先生のところでもヨハネの福音書から、の学びがあっておりますので、まあ、少しそこのところが重なって分かりやすいのではなかろうかというふうに思っております。今日の聖書の箇所、先ほど読んでいただきましたが、現代訳で最初のところですね、1節から5節をもう一度読みます。現代訳です。1節から5節まで。それから3日目にガリラヤのカナで婚宴があって、イエスの母もそこにいた。イエスも弟子たちもこの婚宴に招かれた。ところが婚宴の途中でブドウ酒がなくなってしまい、母はイエスに、ブドウ酒がもうなくなってしまいましたと言った。するとイエスは母にこう言われた。お母さん、今は救い主として天のお父様の御心に従って行動しなければなりませんから、天のお父様の御心でなければ私は何もできません。それに今はまだそのことについて天のお父様の御心が示されていないのです。でもどうぞご心配ならないでください。母はいつものようにイエスを信頼しきっており、手伝いの人たちにこう言って行かれた。あの人が言う通りに何でもしてくださいね。以上です。現代訳分かりやすいですけど、なんかちょっと権威はないですね ガリラヤのカナで行われた婚礼に招かれたイエス様と弟子たちがいました。婚礼の途中でブドウ酒がなくなったことを母から告げられたイエス様は、私の時はまだ来ていないとそう返答します。しかし母の願いのゆえではなく、ご自分の意思で水をブドウ酒へ変えて、そこに祝いの喜びを起こされました。このイエス様の技は神の栄光を表す最初の印と言われます。それは十字架の時への始まりであり、十字架による栄光を受けるイエス様を信じる信仰の始まりでもありました。ガリラヤのカナは、カナという地名はヨハネ福音書だけしか出てきません。その場所は、まあ、ある解説によると そのカナというのは現在では場所が特定されてないというふうに書かれているのもありますけれども、私が持っている地図にはカナというのはですね、このガリラヤ湖の西側ですね、ガリラヤ湖の西側の20キロぐらいのところ、地中海の方に向かって20キロぐらいのところの村、そういう位置に書かれています。イエス様の弟子の一人ナタナエルの郷里であったと書かれています。地図で言いますとね、こうガリラヤ湖があって、それからずっと下って110キロヨルダン川がありますね。そして死海ということになります。その辺のところでの出来事でありますが、最初に口語訳では3日目に一節に3日目にというふうに書かれてますね。3日目、この3日目にというのがなくてもこの文章は通じるわけですが、あえて3日目にというふうに書かれているのはどういう意味でしょうか。ヨルダン川の向こう側、ベタニアですね。ベタニアというのはもうエルサレムのすぐ近くでありますが、そのベタニアからカナまでが、ですからそのカナというところまで120キロぐらいありますね。それが3日の道のりであると、そういうふうに読む人、それから素直にガリラへ行こうとしたときにピリポニアであってから3日の道のり、そういうふうに読む読み方、またイエス様が十字架の死の3日目に復活したことと関連させて読む、そういう立場もあります。婚礼に招かれたイエス様と弟子たちは、イエス様の母が祝宴の用意を手伝う様子から、イエス様自身も客人として招かれたというよりも親戚か村の親しい人の婚礼であったと考えられます。当時のユダヤの結婚の祝宴は1週間から2週間にも及ぶことがありました。私の子供の頃の結婚式も3日も4日もぐらいあってたことがちょっと記憶しておりますけども、今はそういうことはありませんね。その祝宴の途中で葡萄酒がなくなったと助けを求める母に、夫人よ、どんな関わりがあるのですか、このように突き放すような言い方をするイエス様の真意は、私の時はまだ来ていませんと言われる神の時を意識したものと、理解すべきでしょう。つまりこの水が葡萄酒へと変えられた出来事は、母の願いに応えて危機を救う、そういう奇跡であったのではなくて、イエス様が十字架につけられることこそ神の栄光であり、真の奇跡的な時なのだということを表す印であるということをヨハネ福音書は伝えているのであります。当時婚礼の宴会の時にブドウ酒がなくなることは、これは大変失礼なことでありました。無責任なことだと思われておりました。これほどまでに事情が切迫していたわけですから、マリアはイエス様にブドウ酒が底をついたことを知らせ、問題解決のための助けを期待しました。マリアの行動を見ると、彼女が婚礼の宴会のために相当の役割を担っていたようであります。ところがイエス様の反応は当惑するものでありました。どう捉えたか、どう捉えていいのかわからないような返答でありました。イエス様は、あなたは私と何の関わりがありますか、私の時はまだ来ていません、そのように答えるわけですが、神の統治が人間の考えと違うということをここでは暗示されております。 かし、マリアは諦めませんでした。イエス様への期待と信頼を捨てることなく、イエス様の言葉に従う姿勢を失いませんでした。まあ、このような姿勢と態度の中に神の御業が起こされるのであります。皆さんは何か問題が起きたときに誰に相談しますか？問題をイエス様のもとに携えていくことが信仰です。まあ、聖書はどう言っているか、聖書に聞き祈り求めることが最大の解決方法であります。キリスト者は危機の時に信仰を見せなければなりません。最も喜ばしく幸せであるべき婚礼の宴会で喜びを表現する手段である葡萄酒が底をついたということは、喜びを失った人生、危機に見舞われた人生を暗示しております。人生の中で誰でもさまざまな問題に見舞われますが、それをどう解決するかが重要であります。カナの宴会の問題は、イエス様がその場におられ、イエス様に全幅の信頼を寄せるマリアがいたために解決できました。イエス様の言葉通りに行うことが解決の糸口でありました。イエス様が共におられるなら、どんな問題も祝福に変わります。主を信じる人々のためには、神がすべてのことを働かせ益としてくださるからであります。後半のところですね、また現代訳で読みます。6節から、11節までを現代訳で、拝読します。そこにはユダヤ人が食事の前後に手を洗う清めの掟を守るために100リットル裏へ入る石の水がめが6個置いてあった。天のお父様の御心により、イエスは行動を開始され、手伝いの人たちに言われた。水がめに水をいっぱい入れなさい。彼らは言われるままその通りにした。イエスはまた言われた。さあ今汲んで婚宴の世話人のところへ持って行きなさい。彼らはその通りにした。婚宴の世話人は葡萄酒になったその水を味わって驚いた。それは素晴らしい葡萄酒だったからである。彼はそれがどこから運ばれてきたのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの人たちはよく知っていた。花婿を呼んで、こう言った。どんな人でも初めのうちは上等なブドウ酒を出しておきながら、みんなの酔いが回る頃になると質の悪いものを出すものですが、あなたはこんな上等なブドウ酒を今まで取っておいたのですか？イエスは最初の奇跡をガリラヤのカナで行い、救い主としての栄光を表された。それで弟子たちはイエスを救い主として信じた。以上です。祝宴の場にはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてありました。まあ、口語訳では4、5とありますね。1と2とですね。若い方はちょっとその単位がわからないかもしれませんが、一斗というのは十升ですね。一升瓶 1.8 リッター。今のお酒も 1.8 リッターですかね。一升。それがですから一升瓶が10の6倍、60本あった。それぐらいの量ですね。ですから、1.8 リッターの10倍で18リッター、灯油缶18リッター、あれを6個分ということになりますかね、90リットル。 ですから90キロぐらいですね、水の重さにすると、まあ、そういう量であるわけですが、まあ、この当時のユダヤ教の清めの習慣に関してマルコによる福音書は次のように記しています。7章、マルコによる福音書7章3、4節ですね。7章3、4節、パリサイ派の人たちをはじめユダヤ人は皆ユダヤ教の言い伝えを固く守って手を念入りに洗ってからでないと食事をしなかったし、また市部から帰ってきた時は体を清めてからでないと食事をしなかった。またこのほかにも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられてきた習慣がたくさんあった。このようにあるわけですが、この清めの習慣が前提としていますのは、異邦人は汚れており、接触すれば、こさわればですね、身が汚れるという、そういう考え、まあ、そういう思想でありました。このユダヤ人と異邦人の隔ての象徴であった清めの水をイエス様は祝い喜ぶための良いブドウ酒へと変えてしまわれたのです。水をブドウ酒に変えたこの出来事は、神の時に現れる栄光を指します最初の印だと言われます。その栄光とは、この世の富や力によるものではなく、イエス様の十字架と復活によって表される栄光を指しています。まあ、この物語の結末として伝えられているのは、弟子たちはイエスを信じた、まあ、11節にありますが、弟子たちはイエスを信じたということです。イエス様と共にその場にいた弟子たちがイエスを信じたということを、とても大切なこととして記しています。弟子たちのイエス様への信仰は、この後何度も試され問われていくことになります。信仰で求めた後に従順が伴うとき、神の御業を見ることができます。手伝いの者たちはイエス様の命令の意味を理解できませんでしたが、従います。水がめに水をいっぱいに満たしてから、その水を汲んで宴会の世話役のところに持っていき、水がブドウ酒になる奇跡を経験します。すべてのことを理解した後に行動するのではなく、深い意味を理解できなくても主の道からと栄光を期待して従うのが信仰であります。水や水がめの神秘的な力が奇跡を起こしたのではなく、万物の主人である全能者イエス様の道からが奇跡を起こしたのであります。イエス様が印を行われたのは、神の御子としての、またメシアとしての栄光を表すためです。主の栄光を見るために、私たちがすべきことは、主が言われた通りに信じて従うことであります。最後に、榎本康郎先生の一日一章のマルコの15章のところ、まあ金曜の学びで聖書の学びをしておりますが、昨年の8月くらいに学んだところだと思います。その一文を紹介して終わりたいと思います。私たちが信仰生活をしていくのは、誰からも喜ばれるものだと考えるのは間違いである。パウロは、今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、もし今もなお人の関心を買おうとしているのであれば、私はキリストのしもべではあるまい。ガラテヤ書1章10節、そのように言っている。私たちの目標は、神の前に正しく生きることである。そしてその目標に向かって進むとき、この世の称賛、 また迎合を目的としてはならない。私たちはいつも目標をはっきりと知り、この世の騒ぎや迫害に心を動かされないようにしなければならない。中略。私たちはともすると何かの印を求めてイエスは神の子だと納得できてから信じようとするが、イエスは信じなさい、そうすればわかると言われる。熱心に教会に集い、聖書を読んでいても自分の立場に座り込んでイエスを観察しているだけではいつまでたってもイエスを神の子と信じることはできない。イエスを主と仰ぎ自分の立場を踏み出すことが大事である。このように書かれています。すべて理解できなくても我が主イエスキリストを信じて従いゆく毎日を送ってまいりましょう。お祈りします。新年の始まりの主の日に、言葉である主の御前に立たせてくださり感謝いたします。創造主なる主の命令に従うとき、生きておられる神の奇跡を経験できることを教えていただきました。主の時と御心が分からなくても、信仰によって求め、御言葉に従い、主の栄光を見ることができますように、主と共に一日を始め、主の光により勝利できますように、命の御言葉により魂の救いの使命を果たす一年となりますように、私たち一人一人を導いてください。この感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。